建築系ラジオ。
聞けば読んだ気になるブックレビュー第3回目です。東北大学の市川浩司です。
同じく東北大学の菊池達也です。
同じく加藤拓郎です。
木原氏です。
今回は2010年1月に出版されたばかりの2冊をまとめて取り上げたいと思います。絵に建築と哲学をめぐるセッション、ビルディングの終わり、アーキテクチャの始まりという2冊で、それぞれ磯崎新と浅田明が中心執筆監修を手掛けたものです。表紙の色から、絵に建築をめぐるセッション赤本、ビルディングの終わり、アーキテクチャの始まりを白本と呼ぶと思いますが、この2冊は90年代に行われたエニー会議というイベントに関する本となっています。まずエニー会議について簡単にですが説明したいと思います。エニー会議とは1990年代を通して計10回行われた建築家や建築評論家と哲学者によるシンポジウムです。1年に1回ソウルやバルセロナなど毎回違う場所で行われ、各シンポジウムのタイトルがエニーワンであったり、エニバディであったり、頭にエニーがつく概念をテーマに討議が行われるものとなっています。エニーとは、誰かとか何かとか、そういう決定不可能な物事を象徴する言葉として、用いられています。全10回の討議の内容はそれぞれ1冊の本として書籍化されていて、それぞれの内容っていうのはコールハースとかチュミとか、そういう個人の論考がたくさん収まっているものと、それにプラス大人数が参加するディスカッションなどが記録されています。で、今回取り上げる2冊の基本となっているのが、その計10冊の本の中に収められている磯崎と浅田が共同執筆した論考およびシンポジウムの中心人物が中心となって行われた座談会が3編集されているものとなっています。目次ですが、白本の方に磯崎と浅田の論考がそれぞれ入っています。で、赤本の方に主要人物による座談会が収録されていることになっています。で、今回のブックレビューでは全てを扱うのはちょっと到底不可能だと思うので、今回はまずエニー会議とはそもそも何だったのかというのを理解する上で最適と考えられるものとして、第7回の会議、エニーハウの時の会議の単行本に収録された座談会を取り上げたいと思います。その後に新しく収録された白本の最初の磯崎論考で、および赤本の初めの2008年の磯崎浅田対談と磯崎唐谷公人対談を選んで取り上げました。ではまずエニーハウの座談会について触れます。これは磯崎新と浅田明に加えて熊健吾と湯原慎太郎が参加した座談会となっています。エニーハウ自体のシンポジウムは1997年に行われているんですけど、この座談会が収録されたのは2000年になってまして、その2000年というのはちょうど、エニー会議自体全10回のシンポジウムが終了した直後というタイミングであるため、この座談会はエニー会議全体の総括のような内容となっています。で、エニー会議には大まかに言って3つの世代が参加していると言えて、年長組として磯崎新やピーター・アイゼンマンら1930年代生まれの建築家で、その10歳くらい下に年中組としてダニエル・リベスキンドやベルナール・チュミ、レム・コールハースなどの40年代生まれの建築家があります。で、さらにその10歳くらい下にグレッグ・リン、アレハンドル・ザイラポロ、あるいはビニー・マースなどといった50年代60年代生まれの建築家が年少組としています。で、エニー全体の流れとしては、年長組から年少組への世代交代というかパラダイムシフトとして、あって、あるいはそれはデリダのデコンストラクション概念からドゥルーズ・ベルグソン的なこう生成とかヒラといった概念をメタファーとするデジタルアーキテクト系 の、こうパラダイムシフトとしてあって、そのシフトの顕在化したものっていうのがエニーハウとかエニーバディとか第6回第7回1996年97年ぐらいに現れてきます。ただそういう世代交代っていうのは結構こう失敗に終わったという評価が今はあって、なぜかっていうとそれはこう上の世代から年少世代に対する理論上の不足というようなものが指摘されて、まあ、結局そのパラダイムシフトはこう、まあ、クーデターは失敗に終わってしまったというふうに言われています。で、そういうパラダイムシフトが挫折したものに代わって新たに現れたのが ジャックヘルツォークとかスティーブンホール、あるいはドミニク・ペーローなどの、新しく年中世代がエニーハウ以降に台頭してきます。で彼らは、建築理論、言葉に重きを置かず居心地のいい空間とかをこう無垢に求める点で、ある意味共通する建築家たちなんですが、そういったものに対して熊健吾とか、浅田明この座談会で、幼稚なフォルマリスムとか素朴派などと批判的に評価しています。人間には光と水と空気が必要だとかなんとかといったような感じで結構こうバカにしたような感じでも取れるかとは思うんですけど、まあ、ただそういう素朴派とか言われる建築家たちは実作の数とか知名度を考えれば分かるように、現在でも一応こうヨーロッパ建築の主流にはなっていると考えられます。とはいえ、90年代以降最も活躍しているのはコールハウスだろうというのは、座談会では言われていて、コールハウスはですね、エミー会議に主要人物として、ほぼ全会を通じて参加しているんですけど、ずっとですね、ここで整理されたパラダイムシフトには一貫してこうつかず離れずの距離を保っていて、全く別のスタンスを取り続けていると言っていいと思います。そういうスタンスっていうのはこう言ってしまえばグローバル資本主義のダイナミズムに身を任せてしまうこと、建築の自立性とかこう作家性みたいなものを無邪気に否定していくようなスタンスで、そういうものがデコンストラクションとかデジタルアーキテクトとかあるいは素朴派とも異なるスタンスとしてコールハウスがいるというふうになっています。でこのエニハウの座談会で特徴的なのは、これまで述べたような90年代の国際的な建築状況がよくわかる内容となっているんですけど、それと同時にこう得てして海外の動向とは切り離されて語られがちな、日本の建築事情を巻き込んで語られている点が特徴だと考えられます。スーパーフラットやイノセンスといった特徴で語られる当時の若手建築家、アトリエワンですね、代表は、そういうもののアイロニーを含まずにリテラルに建築の解体を行っている点で、生成系のデジタルアーキテクトとか素朴派の理論をこう度外視したスタンスというのとこう日本の建築家のスタンスで重ね合わせることができると、そういうものが見えてくる座談会になっています。で以上が、エニーの会議についての全体の見通しなので終わりまして、この続いてですね、新しく収録された、先ほど言いました白本と赤本の冒頭のものを取り上げていきたいと思います。まず赤本の初めに収録されている座談、対談です。これは2008年に行われた公開セミナーで、収録されたもので、それぞれ磯崎新と浅田明、磯崎新と唐谷公人というふうに対談があるんですけど、それぞれ社会の事件とか出来事と建築界の動向とか状況論として俯瞰的に語られるものとなっています。で、ここで分かることはあって、エニー会議っていうのはデコン的なものの理論が衰退する時期として位置づけられると思うんですけど、まあ、その理論のデコンの理論の機能不全に気づいた時期にはズレがあるという指摘がされていることがなかなか面白いんじゃないかと思います。エニーはまず冷戦構造が終わってから始まるわけですね。でそういうようなものっていうのは現在の目から見ると、まあ、その時点で磯崎新がこう歴史の落潮と呼んだ時代は終わっていて、要するにデコン的なものの機能不全はすでにこう起こっていたと分かるんですけど、まあ、そういうのは具体的なこう事件みたいなものがないとなかなか分からないもので、で日本では95年に阪神大震災があって、まあ、理論よりも現実の方が凄まじいデコンストラクションを見せたから、まあ、デコンのその理論的な限界にその時点で気づくことができた。一方で海外では、まあ、エニーが終わった後の2001年に、9.11 のテロによってワールドトレードセンターが崩壊するまで、まあ、デコンの理論みたいなものの限界に気づくことができなかったと言えると思います。それゆえデコンはこう延命してしまって、まあ、結果的に、先ほど述べた年、磯崎新から、例えばグレッグリーンなどといったような、パラダイムシフトが果たされなかったとも考えられます。デコン的なものが機能不全に陥った90年代の状況を再度説明するために、この3名はそれぞれの言い方でこう関東を引用してきます。唐谷は関東の回帰、浅田は関東への回帰、磯崎は関東的対抗といった具合でこう引用してきます。このように関東が召喚されるのは、1970年代80年代の希望的な、あるいはゲーム的な遊戯性 とか自己言及的な批評性などを建築に追求することから、より建築もそれ自体を探求することへの変化を意味しています。で、浅田彰はこの変化をマニュエリスムあるいはロココから、フランス革命を挟んで18世紀後半のブレア・ルドゥーなどによる原理的建築へという意向と重ね合わせています。ただし磯崎新たの活動っていうのはこういうような単純な意向では表せなくて、70年代の手法論とかの時代でも一方でマニュエリスム的なものでありながらも純粋科学を求めているという点で、非常にその両方にまたがっているという両理的なスタンスを取っているというふうに書かれています。それでは最後に続いて、資料本の最初に載せられている磯崎新たによる論考、大文字の建築、建築物、アーキテクチャー、または改めて造物主義、造物主義はデミウルゴ・モルフィズムですけど、について、話していきます。これは新建築の2009年3月号に掲載された論文に過失修正がされたものなんですけど、これは磯崎新の現在と、現代の建築状況を幅広く論じるものとなっていて、かなりキーワードが羅列されていて、建築の不全症候群とかパラーディオとか 9.11 アイコン建築など、そういうさまざまなキーワードが複雑に絡み合ったこう一種東海な論文だと言えます。それで主題を抽出すると、要するに 9.11 以後建築はいかに可能かというような主題になっていると、言えると思います。 9.11 は、古典的な意味での建築という概念を暮らしさせた事件として磯崎新は位置づけています。で、そういう 9.11 以後に、その結果アイコン建築が生まれたと考えています。で、アイコン建築っていうのは、あらかじめ用意されたプログラムや意味を建築が表彰するのではなくて、むしろ建築それ自体がロゴとして機能するような建築です。で、そういうアイコン建築の代表的なものとして、コールハウスの CCTV が挙げられるんですけど、でもこの CCTV のコールハウス案を果たせたのは他ならぬ磯崎新自身だとも言えて、とは言っても一方でこのテキストではアイコニックビルディングとして、アイコニックビルディングっていうのは、確かチャールズ・ジェンクスが書いた本のタイトルでもあるんですけど、まあビルディングといってアーキテクチャーではないというふうに批判的に考えていることがわかります。で、またこの論考の最後ではですね、コンピューターの計算に基づくアルゴリズミックアーキテクチャが書かれていること、そしてこの白本のタイトル自体はですね、ビルディングの終わり、アーキテクチャの始まりとされていることから、読み取れるのは、おそらく磯崎新は、アイコニックビルディングは批判的であり、こうアルゴリズム建築をその新たな展開として重要視しているだろうということが読み取れます。で、アルゴリズムは建築家の主体性や作家性とは無関係にこう建築を半ば自動生成するように作るわけですけど、それは実は70年代に磯崎新が小論を唱えてからの一貫した関心事でもあると言えます。つまり、アルゴリズミックアーキテクチャーというのは、一つにはアイコニックビルディングの対抗馬として、一つには70年代小論の変化バージョンとして磯崎新は居続けているのではないかと考えられます。もちろんとはいえ、無垢にその変化をこう所有しているのではなくて、コンピューターアルゴリズムで設計するその方法の規定に批評に耐えうるほどの建築的なるものが見えるか否かが問われなければならない。さらにその方法の背後に身体的な圧倒的体験の保障が必要だと考えているとしています。それではとりあえずですが、以上で今回の発表を終わります。
そうですね。それでは、まず今の市川さんの発表で、そのエニーとは何だったのかということを簡単に言うと、そのエニーはピーター・アイゼンマンのようなその大文字建築を志向する形式主義と、あとそれに対してグレッグ・リンのようなその90年代サイバーアーキテクチャ、いわゆる生成派というその2つの対立軸を明確なものとした場所だったということが言えます。その中で結果的に独り勝ちしたのはコールハウスで、彼はその対立軸に乗らないで、まあ、つまり建築の自立性を信じずにグローバル資本主義を前提とした上で建築を捉えてきた建築家だったわけです。じゃあ結局その10年くらいの時を経てエニーの歴史的位置づけっていうものがどう評価されるかということを考えるときに、例えばシアムとはどういうふうに違っていたのでしょうか。
シアム ていうのはシアムの役割は、世界恐慌の以降の世界でこれからの建築的な政策を考えていこうといった明確な議論の焦点があったのに対して、エギーでは冷戦と、9.11 の空白を埋めるように開催された会議で、コールハウスが言うように建築的な政策はグローバル資本主義の支配のもとにあったわけで、シアムの時のような明確な議論の焦点は定めづらかったのではないかと思います。あとは、シアムはヨーロッパを中心に開催されていたので、文脈や、議題の設定もしやすかったのではないかなと思いました。
一応シアム関連のじゃあ比較で、磯崎さんと浅田さんでシアムの再来的なものを NE 会議10回通じてやるっていうのは、本人も言ってるんでもちろん意図していて、で、それが90年代に、結構日本の資本も入って、で日本人の建築家と批評家がかなり、貴重講演みたいな感じで毎回2人で喋、りながら、やったっていうのは、ある種世界建築史の流れにおいても、日本の持っていた役割の大きさを意味する上で大きいんですが、とはいえ10年間の、セッションの、この要約が一番よくできてるなと思うのは、さっきも市川君が引用してましたけど、白本の浅田明の我もまたアルカディアにっていうテキストがすごい簡潔に10年間のあらすじを書いていますが、デリダからドゥルーズ的なもので、97年ぐらいに、下の世代の突き上げというか、反乱が起きたんだけど不発に終わったっていう、話がありますよね。でこれも、正しくシアムの再来を狙ったと思うんですよね。シアムも50年代の終わりにチーム10が出てきて、下の世代が突き上げて、最終的にシアムが解体して、で新しい世代に、スミッソンだとかメタボリズムの世代にちょうどバトンタッチするっていうのも含めて多分再来をするはずだったのが、不発に終わったと。でもこれは比較するとね、時間のスパンが違うんですよね。シアムっていうのは1928年ぐらいから30年間やってて、で30年間、最初は割と頻繁に で数年おきぐらいになって、30年経つとやっぱり物理的に人は年を取るので世代は変わりますよね。若かったコルビュジェももうだんだん年取っていくだろうし、でそれに対してエニーってのはやっぱ10年で圧縮してやっちゃったんで、始めた人も 10しか年を取らないという意味において、ちょっと比較すると、その限られた10年の中で、下の世代が完全に育つっていうのもちょっと難しかったんだろうと思うし、もちろん建築の、議論の流れがやっぱり今、改めて読み返すとっていうか、例えば僕が学生の頃に91年の1回目が始まって、結構当時、院政としてすごい盛り上がったっていうか、なんかすごい動きが始まったっていうのをまだ覚えてるぐらいですから、当時こういうテキストを読んでたんですよね。で要するに哲学的なタームが散りばめられた建築論を読まなきゃっていうモードがあって、今全然言説自体が大きく変わっちゃって、社会学的な言説だとか全然シフトしてしまった中で、起きてるんで、ちょっとそういう意味で懐かしさもあるし、で、だからエニー会議っていうのは建築雑誌で一昨年か2008年3月号か南康弘さん担当してもらった建築理論特集でもエニー会議のちょっと総括というかテキストを書いてもらったけど、必ずしも成功したっていうか、そういう意味では、別に失敗も含めて記録だと思うんですけども、90年代に何が起きたかっていうような、ものだったかなというふうに思います。じゃあ返します。
そうですね、その短い、スパンでありながら、その結構出版物の出版回数っていうのは結構多くて、その出版物の扱われ方自体も、そのシアムっていうのはその世界の中でのこういう政策を取りますよっていう一種の世界全体としての宣言として機能していた一方で、その今回のエニーっていうのはバラバラのままその意思表明として出版されていたっていうところが違くて、で決
定不能
せんか、そうですね、
シアムはどこに導こうっていう、
そうですね。で今回のその白本エニー、赤本白本っていうエニーの本自体も、その日本の中での日本で出版されたその本であったっていうことが 特徴だと思うんですけど、その要はその日本で出版されるエニー本っていうものとアメリカで出版されるエニー本の機能の仕方が、まあ、結果的に異なるっていったことも、起こったんじゃないかなと思いました。
ちょっとアメリカとどう違うんですか
日本と、その違いはちょっと
学生の側からしてみると、はい、例えばなんだろうエギータイムとか取ってパラパラめくったとしてバラバラの論がバラバラに展開されてどれを勉強していいのかわからないというか、だから日本的なものが一番しっくりくるみたいなことはありました。
あとは結構アメリカの学生は読んでいるというのはよく聞いていて、そのこのエギーの後のログとかもう、まあ、言ってしまえばもうざっくり言ってしまえばアメリカでは建築理論がまだこう一応でも生きているのかなと。で一方で日本ではもう本当にこういうのはかなりエニーの昔の本を読むっていうのはきついくて、正直言ってこう白本の浅田磯崎論考もかなりなかなか読みづらいなっていうのが正直なところで、対談はやっぱりこうなんていうんですかね、喋り言葉でアクチュアルな話題を喋ってるから読みやすくてかなりそれ自体で面白いんですけど、まあやっぱり理論としてこう読むっていうのとはまた日本だとできないのかなとかそういう感じがしました。このちょっと個人的に気になるというか面白いと思ったのが、磯崎さんが、その白本の論考の最後のあたりでですね、ここに、言いましたですけど、その方法の規定に表に頼ることが建築的なものが見えるか否かっていうことを、最後に言い換えるんですけど、その方法の背後に身体的な圧倒的体験の保障っていうふうに言い換えていて、まあ、身体性っていうものを磯崎さんが言っているとっていうので、なんかこう今まで磯崎新のこう本を読んでいた中で身体性っていうことを磯崎さんが言っているのは結構ないんじゃないかっていうふうに思って、 これまでだったらそういう建築たるゆえみたいな大文字の建築のを担保するのは形式性だったっていうふうに多分言っていたはずなんですけど、それがこう圧倒的な身体的な体験っていうふうに書いているのはこのラディカルに変化してるんじゃないかっていうような印象を受けました。
まあ、いろんなこと磯崎さん言ってるんで、身体の話はまあないわけではなくて、例えば建築産業のシリーズでもルトロネ修道院とか、まあ、ビザンチンのサンビタールとか、まあ、ああいうのを取り上げるときには結構割とこういう身体論的な話はしてるんですよね。で白本でさ、池田亮司の桃源美の展覧会を取り上げていて、まあ、これはね結構分かりやすい例で、僕もこの池田亮司の展覧会は本当に感銘を受けて、極めてデジタルっていうかアルゴリズミックな操作をしながら圧倒的な空間と身体経験を作るっていうのはこういうことかっていう、まあ、本当に巨大な空間をね、まあ、身体的に制圧しているという感じがあったんで、まあ、これはね割と磯崎さんもこれ見たからなんでしょうね、一応かなり好意的にこの話をしているんですけど、まあ、確かにこのレベルに行ったらね本当だから似たようなものはいっぱいあるんだけども、これやっぱりちょっと超越的にね ある種の、まあ、だから美術としてアートとしてねやっぱり一線を越えているので、まあまあ、結局やっぱその辺の話になるのかなという気がしないではないんですけど、
あとは素朴な疑問で思ったのはこの白本の表紙に、クラウドアーキテクチャーに向かってっていうふうに書かれていて、これは中では読んだ限りは一切取り上げられないこれはまあ普通に考えたら磯崎さんが考えたんですよね。どうなんですかね、
分かんない本の帯って、ね、編集サイトがつけることもあるんだけど、はい、まあ、磯崎さんが書いてたら、うん、全く勝手につけることもないだろうけど、確かに全くないんだけど、クラウドアーキテク
トは。そうなんですよね。これは何なんだろう。
まあ、2009年のその論考を読むと、その建築の意味がアーキテクチャーっていう言葉がその従来の物質である建築っていうものからその一度生成派的な情報コンピューターを持っているアーキテクチャーに移って、でさらにその 最近話題の新しい制度としてのアーキテクチャっていう、いろいろアーキテクチャっていう言葉自体はいろいろな意味で横滑りしているような、移り変わっていって、そのアーキテクチャ自体がつかみどころがなくなっているっていうことを、
あ、雲のような
そうさせていたりするのかなという、まあ、思ったというふうに
素朴な疑問シリーズとしては、なぜ今10年経った今この2冊が出版されたのかって個人的に思った。
単純に遅れたんじゃないですか、編集が。
あ、
まあ、そもそもあの、
はい、
日本版自体がまあ、遅れながらっていうか、要するに最初の頃はそんなにタイムラグなかったんだけど、だんだん後の方でタイムラグが激しくなって出版されてるんですよね。でこれはまあもう一つお金の問題もあって、やっぱりこれをイベントとか出版を支えているところも、まあ、10年以上経ってなかなかこうサポートするのが大変になったりとか、まあ、そういった諸事情があって、でまあこれもまあだから本当は多分もっと早く出してもよかったんでしょうけど、まあ、10年だったら逆に10年後っていう区切りもいいっていうのはもちろんあると思うんですけども、まあそういう、うん、いやだからその例えば NTT 出版がね途中からずっと、サポートしてるんですけども、それをめぐってもだから地の言説が変わっていて、 NTT 出版がインターコミュニケーションをやってたりだとか、まあ、あるいは天プラスワンがあったりとかっていう、まあ、90年代はやっぱそういうのが批評空間も含めて、浅田さんだとか、まあ、非常にこう、地の言説を引っ張ったのはやっぱ0年代に企業モデルですよね。要するにこれもかなりそういうとこからサポートを受けて実現していたっていう、まあ、メセナ的と言ってもいいかもしれないんですけども、こと自体が、まさに機能不全に陥るわけで、やっぱ批評のそういうインフラストラクチャーですよね。何を喋るかとか何を語るかじゃなくて、そもそもこれまで空気や水のように当たり前にあったと思った場所が根こそぎ変わり始めたのもまた0年代で、まあ、だからこそその後からやってくる人っていうのは違うファンドレイジングというか、お金の集め方だとか、あるいは出版の形態にしても、まあ、企業が、割とお金をボンと出してくれて非常に文化的な、ね、場をサポートしてくれるということ自体が、まあ、変わっているというのは、すごく大きな、違いだろうなという気がします。
なぜ今出されるのかっていうのが疑問が結構わかるなと思うのは、この赤本白本ともにあんまりこうなんていうんですかね、90年代の絵に10年間を総括するっていうようなこう視点ではなくて、どっちかっていうとこうなんていうんですかね、その90年代の空気がずるずるとこの本の中では続いているような、なんかそんな風なのをこう読んでいくと思って、
まあでもね、逆に言うと僕よく言ってるんだけど、
まあ、歴史というのはそういうものなので、10年前にあったこと20年前にあったことってやっぱり後から読むと当時こんなこと言ってたのかという、今もまた歴史化されるので僕は非常に興味持ってるんですけどね。今すごいとても熱い議論が10年後どういうふうに語られるのかな、まあ、だからそれを何度も何度も反復して反芻して噛み直すみたいな、磯崎さんの戦法なんかはまさにそれで、まあ、彼は半世紀近い建築のキャリアがあるんで、まあ、過去にやったことを何度も何度も違う言い換えをしながらアップデートしてるんですよね。だからアーキテクチャっていう話をしている時も、もうそれこそ彼が60年代から言ってたような切断だとか70年代のフォルマリズム的な話とか、まあ、いろんなものに接続しながら、延命を図るとも言えるわけで、でその繰り返しに耐えられなくなった時に古いなって思われるかもしれないっていうことで、まあ、その延命を図ってるっていうのもすごくよく今の議論に自分が過去勝ってあったことをまた再接続する方法を一生懸命模索してるっていうのもよくわかるテキストだと思います。
さっきこう、まあ、空気が延長してるっていうのはある意味ではこういい意味でもあるのかなっていうのがあって、こう人文系でもそうですけど80年代論っていうのはたくさんあったけど90年代論っていうのはこう全然なかったっていうふうに言われてましたよね。で、まあ、建築でもこう90年代っていうのはこう えば阪神大震災とかオウムとかっていうので事件としてこうなんか単発的に語られたいっていうのがするけれど、こう90年代を通して建築がどうなったかどうなっていたかみたいなことはあんまり語られていないような気がしていて、まあでも少なくとも80年代と0年代の建築っていうのは明らかに違うっていうのが目に見えていて、まあそれのこうクラックみたいなものが、まあ、90年代にあったとしたら、まあ、そういうこうクラックをこうそのまんまパッケージングしたようなものがまた出たっていうのは、まあ、90年代を見直すっていう意味で非常にいいんじゃないかなと。